ありがとうございました。5月1日、月始め祈願の月例祭、御祭典を執り行していただきました。ありがとうございました。また、先のおとといの4月29日の天地観音神大祭、並びに、神有教会二大教会長、高松純子姫の御霊の神様の52歳の折も、ともどもにおこげをこもらさせていただきましたことを御礼申し上げます。ありがとうございます。まだまだおとといのご大祭と52歳のご比例の余韻が冷めやる中の今日の祭りでしたけれどもですね、この間のご大祭、本当にありえないようなご大祭というふうに申し上げましたけれども、お供え物もないし、電池駆けつけの額もないし、玉串じゃなくて喧嘩だったりとかですね、見学もなし、音楽も、クラシックであったり洋楽であったりというような調子で、ありえないような祭りだったんですけれども、その後お話の御用を午前と午後それぞれに務めさせていただいたんですけれども、皆様のこう、話だけじゃないですけれどもね、その話を聞く姿勢、祭典をいただく姿勢とか眼差しというのがいつも以上にですね、なんていうんですかね、まっすぐと言いますかね、もう何の曇りもない、裏も表もない、清らかな目と言いたいんですけど、それでいてこうまっすぐな感じの目、いつも以上に感じたましたね。皆様のその気迫というか思い、実直さというものがすごく伝わってまいりました。話をしながらですね、その皆様の視線や姿勢にこちらが、こう勇気がこうみなぎってくるようなですね、そういう思いにならされるようなご大祭でもありました。おそらく純子先生も同じような気持ちで、皆様方の祭典に臨む姿勢、お話をいただこうとする姿勢をご覧になられていたのではなかろうかと思います。祭典が終わった後、純子先生が一番お好きだった曲、ビリー・ジョエルのオーネスティという曲が流れましたけれどもね、スライドショーと一緒に。あのオーネスティというのは、それこそ今申しました実直とか誠実とかですね、正直というような意味があるようです。まさにそれを皆様の姿勢、祭典をいただく姿勢からですね、伝わってくる思いがいたしました。本当にあの素晴らしいご大祭だったと思うんですけれどもね、でも本当を言うと、ここからが本番だというような思いがするんですね。今日お祭りをいただかせていただきながら、ご大祭が本番ではない、いよいよお互い の日々の家業の場における地味な地味な信心信行の積み重ね、家業の場こそがですね本番だというふうにいただくんです。ですから進化が問われてくるのはここからだなという思いもしながら、そういうまたそういう緊張感を覚えながら今日のお祭りをお使いさせていただきました。じゃあそのここからが本番ということになった時に何が必要かというと、ご大祭の時に話しました常に舞台に立たせていただくという精神ですね、心構え、これが、まず必要条件の一つとしているのだろうと思います。そのようなことをこの間ご大祭で話しましたらですね、今日愛楽教会の朝のご理解で三大親先生がですね、大坪慶喜三大親先生が、それこそ久しぶりにご結果に疲れてご理解をくださいました。三大親先生はですね、昨年の9月に、舌がん、下のがんの手術をされまして、無事に手術をかけていただかれて、その後、リハビリとかをされながら日々だったと思うんですけど、ずっとなかなかですね、まだ下ですからね、手術したからといってすぐにこう 前のような語り口でお話、お声が出る状況になくて、しばらくお結界でのですね、お話とかご理解はずっと見合わせる状態が続いておりましたけれども、その間、何回かですね、元日の時とか先月も1回、舞台に立ってお話をされたことはありましたけど、今日聞かせていただいたら、今日からまたこの場に復帰をさせていただきますという、だから今日ぽっきりだけじゃなくて、これからどのぐらい、何日かぐらい勤められるかわからないんですけど、今までのようにご結界で御用を務めくされるというような内容の話だとして、私は受け止めさせていただいたんですけれども、ちょうど、おとといのご大祭でですね、一人一人が舞台に立ったつもりでというお話をしている流れ、させていただいた流れの中で、三田岩先生もですね、本来の舞台であるお結界の場について疲れて、そして短いながらもお話の御用をですね、ぼつぼつと務められる舞台に立たれたというところにですね、ああ、やっぱり亀有教会と愛楽教会はこうやってつながっているんだな、そういうものを感じさせていただくとともに、やはり舞台に立たせていただくということが間違いなく願われていっているんだなというものを、その三代岩先生がまた今日からお結界で奉仕されますというような内容のご理解を聞かせていただきながら感じ取らせていただきました。しかし一口に舞台といってもですね、表の舞台だけじゃなくてじゃないんですね。表だけじゃなくて、もう常に裏にあっても舞台に立っている心がけということですね。24時間舞台に立て続ける、こう言うとですね、ちょっとしんどいイメージが湧くかもしれないですけれども、それこそ食事をしている時でも、トイレに入らせていただいている時でも、お風呂に入らせていただいている時でもですね、舞台に立っている精神を失わないというところが願われているんじゃないかなと思うんですね。誰が見ているわけでもないから、これぐらいいっかとか言ってですね、誰が聞いているわけでもないから、と言ってね、人の悪口とか、それももう表も裏もないと思うんですね。生活の全面がもうこれから舞台として、なってくるんじゃないかなと。いや、むしろその裏の方こそね、大事になったから、舞台に立つといっても決して表に出ようとして派手なことをしたりということよりも、反対にいよいよ裏を大切にしていく、いよいよ受け漏らさないというところの意味合いが強いものとして、その舞台という言葉を聞き取っていただきたいと思います。派手なことをするわけでもない、誇張するわけでもない、ひけらかすわけでもなくて、いよいよ水をも漏らさぬ新人新行ということだということですね。私が発する舞台という言葉の意味はですね、そういうとね、一日中舞台に立ったつもりというとしんどい印象があるかもしれないです。結局ですね、そっちの方が楽なんですよね。ちょっと疲れた、やれやれ、ちょっと楽させてもらおうかっていうことよりも、常にですね、いや、生活の表にあろうが裏にあろうが、誰が見てようが見ていないがという緊張感を忘れないことの方が結局は楽なことになっている。そういうものを感じるんですね。初代は先生がですね、楽をしように楽はなく、楽はせんずに極楽があるとおっしゃられましたけれどもね、その腹を決めたら結局一番楽だということですね。そして誰が見てようが見てまいが、聞いてようが聞いてまいが、常に神様のご将来の世界にあるというつもりで、漏らさぬ信仰にですね、取り組ませていただくというところに、ここからの、いよいよ本番となった時にですね、大事な大事な焦点がそういうところにあるのではなかろうか、そんなものを感じるわけです。明日純子先生の、本52歳という、この間ね、ご大祭に合わせて52歳を取り行わせていただきましたけれども、明日がちょうど50日目にあたります。明日の52日は教会のものだけで奉仕させていただきますけど、こちらに例示があります。前にある カバーがしてある方が本礼寺です。後ろにあるのが仮礼寺です。まあ、これはですね、本当は本礼寺とか仮礼寺とかないんですけれども、まあ、今回の順子先生のご葬儀の場合は礼寺がすぐに準備できなかったので仮礼寺という形で、祝祭を執り行わせていただいたんですけど、明日の52歳でその仮礼寺から本当の本礼寺にまた順子先生のですね、魂を移させていただいて、真ん中のお社に奉納させていただく儀式を執り行わせていただきます。お互いこれからはですね、仮の舞台から本舞台に入っていくと思っていただけないでしょうか。本舞台になるということは、いよいよ受け漏らさない信仰に、常に神様がご覧になられているというところに腹を据えてですね、一つの受け漏らしも、が響く、逆に一つの鮮やかな受け方もまた響く。舞台ですからね、客席での失敗は響きませんし、客席でのまた素晴らしい演技だって別に誰も響きませんけれども、舞台に立つということはそういうことだと思います。また今月の15日には、今祭祀の中でも述べさせていただきましたけれども、順子先生のお遺骨をですね、愛楽教会の遠征殿に納めに行かせていただきます。当初は私一人だけで行かせていただく予定でしたけれども、国子先生と一緒に行かせていただく成り行きとなりました。その間、教会の方は、在籍の教師であります、今お参拝になっていますけど、末永邦明先生と、この度教師に、志されている伊藤則夫さんとで教会の留守を扱ってくださる予定となっております。どうぞ、そのことにもですね、心を寄せていただいて、5月の15日の日にはそれぞれのところで、順子先生のご記念を込めていただけたらと思います。どうぞ今月も一つ期間よろしくお願いいたします。ありがとうございました。